コモコパレード。
はい、そういうわけで、はい、プロのライターのラダラムですけどね、
はい、プロの漫画家の北川です。なんか自己紹介しましたが、ね、何だろう、はい、
まあ、プロって、ね、うん、そんな大したもんじゃないよねっていう話をね、
あね、プロだっつってるやつは大したことないと、
フリーランスだっつって、だからやっぱこう、うん、よく言うのが、
はい、
ゴルゴがプロ、
ああ、ゴルゴ13、うん、殺しのプロね、う
んうん、レクター教授は、うん、アマチュアなんだけど、
ベクター教授は、まあ、そっか、殺し屋として
別に金もらってない
じゃん。なるほどね、はい、
その人は多分人を殺さん方が、
その趣味で殺してるというか、
趣味で
癖で殺してるからね、うん、はいはいはい。
じゃあベクター教授の方が下なのかというと、そういうこともないじゃない。
確かに、うん、
だから結局素人の方が低いとも限らないよね、うん、
なるほどなるほど、その深い浅いとかすごいすごくないって、何でもかんでもプロの方が上っていうわけではないっていう。
でやっぱりさ、俺とかはこうスポンサーをあんまりつけずに仕事してるタイプなので、
はいはいはい、うん、
勝手に行って勝手に取材してきて勝手に載せるってギャラをもらうっていうスタイルだからさ、
うん、
おのずこう収支計算をしていくわけね。
自分でプロデュースしたりそういうのをやるということ
、うん、でやっぱ海外取材とかになってくる、
はい、
まあ、タイぐらいが限界っていうさ、
その滞在日数とか渡航費とかいろいろと、うん、それを仕事の記事にした時とっていうので考えているところですね、はい、
しかもまあ海外の記事っていうのはもうほとんどギリギリトントンになるぐらいで、うん、海外旅行を楽しんでかつトントンならいいよねというようなレベルなわけ。
だから仕事にちょっとプラスその旅の思い出というか個人的なそれもつくから、まあ、あのトントンだけどよしとしようということでやってると。
でそれがプロの限界だったりするわけ。
なるほどなるほど。
でなんか知り合いの星野愛さんっていうカメラマンの人とか、
はい、はい、星野愛さん、はい、
まあ働いてらっしゃるんだけど、
カメラマンとしてではなく
働いてる、ね、
あ、なるほどなるほど、
あのサラリーマンとして、
うん、
まあ、女性だけね、
はい、
サラリーマンとして働いてて、
はい、
そのバリッバリ共産金からソ連、元ソ連だった、ね、
ほうほうほう、
ものすごい回数いくわけ、うん、年間40日
も、うん、ほうほうほう、なるほど。じゃあその OM さん、サラリーマンさん、そのお給料で得たお金のすごい割合を使ってソ連に行かれると、そうそうそう、ソビエトに、
はい、まあ、元ソビエト、
元ソビエト、ロシアにね行かれると、
チェルノブイリだとか、
はい、
そのもう全部行って、ね、
はい、
あいつの写真集出してそれを紹介するんで、あのインタビューしたんだけど、東洋経済で、
あ、もうその星野愛さんの廃墟写真集はもう
5冊ぐらい
出てたけど、全部ロシアとかそっち、
まあ、福島が日本であったけど、福島とチェルノブイリの写真集が行って、
あ、なるほど、
全部海外の写
真集、なるほどなるほど、
けど共産系の、
はい、
でさ、もうお金のことだけ言うとさ、
うん、
まあマイナスでさ、
うん、
まあプラスにするのは相当難しい
です。
1回の旅行で50万とかさかかるわけで、まあ下水計算をどうしてもさ、
うん、
写真集でそんな稼ぐのは、まあ、なかなか難しい。
まあね、そうですね、うん、
でそうなってくるとさ、俺は手を出せないわけだ。俺は昔から旧共産圏に行きたいとか、
うん、
けどやっぱ損するわけ、
うん、
で俺まあ行きたいなと思うじゃない、
うん、
そのとなんと俺の中のでマルサの女の
あれなんか前回もあいつ出てきたんだ、
山田さんがマルサさん、お金貯めたいな行かないことだよ、あんた海外行って10万20万使うんだろ、そんなことやってたらお金はたまらないってこう言い出すわけだよ、
やつが来るわけ
だ、やつが来るわけ、
プロだから、
うん、
これがね、ただの
な、近所のな、うん、吉祥寺の紹介書いたってな、
うん、
1万5000円とか振り込まれるんやろ、うん、じゃあそっちやっとけ、1万5000円だ、
うん、プラスだけど、
あんたチェルノブイリ行ったごらん50万かかるだ
ろ、うん、
宮本信子も言い出したよ
マルサコンビが来ますよね。
いくらかかる、30万か40万か、それであんた一体いくら稼げるんだ、
ね、マイナスからのスタートになっちゃうから、
まあそう考えるとさ、はい、なかなか難しいっていう時にさ、
うん、
やっぱであと小平さんってさ、一緒に塾会行ってる小平さんって、うん、はい、まあものすごい回数塾会行くんだけど、
はい、
年間数十回、うん、まあ無理なわけです。だから別にその塾会だけで飯を食うことはできないわけだから、ライターとしてはね。
まあそうですね、
それでも俺行ってる方だけど、言ってもまあ、
ね、うん、その小平さん抜きにしたら多分そのとか樹海に行く方の中では回数多い部類ですよね、圧倒的に。
けどまあまあそういうことで、
うん、
そういうそのあとカルト新聞の藤倉さん、
はい、
そのうちに入ってくると思うんだけど、
はい、
結局幸福の科学のさ、
はい、
ところに行って抗議運動してもさ、
うん、
そんなに金にはならん。
それだけをやって金になるかっていうとね、
うんうん、むしろ裁判やってるんだからマイナスだ。
そうですね、うん、訴えられちゃってね、うん、
とそういう人たちを俺はスーパー素人と呼んでる。超、
あースーパー素人、うん、もうその超素人、
うん、でいろいろ考えると超素人に勝てないなって思う時が、
あなるほどなるほど、
うん、もうそのなんか趣味やなんかそういうのでどっぷりな人の方がプロよりいくなって
思う、ね、なるほどなるほど、ちょっとわかるな。
でもなんか、よくこう俺はやっぱプロのプロって言ってもさ、
うん、
なんか媒体持ってるわけじゃないから、
うん、
結局俺が30代ぐらいの時はもう出版社の言いなりじゃないって言ったって、
まあそうですね、うん、うん、確かに確かに
自由にできることってほぼないし、
うんうん、直せって言われたら直さなきゃいけないしもね、うんうん、
でも今は自由に出ないかって言ってもさ、結局このところまあ東洋経済だなとかなのさ、
うん、本当に媒体があってね、うん、
まあおのず合わせてやってるわけ、
うんうんうん、
だから本当は俺こんなことやりたいんだなって思ったことは全部やれるかって言うとそうではないしね、
はいはい、そのニーズとかお客さんとか媒体味にこう料理しなきゃいけないから、うん、
でそれができるからプロだけど、
うん、もちろんもちろん、
でもそれってなんつうのかな、こううまいこと、うん、ヒットを打つ感じのプロっていう、イチロー的な、まあイチローはとんでもなくすごいからあれだけど、まあリーディングヒッター的なさやり方よ、
うん、その3割を常にキープして仕事が、うん、仕事人というか常にその球団から必要とされる選手という感じですよね、う
ん、求められることをできる、
できる、
で、うん、でもなんかこうホームランバッターでもないんだけど、やっぱりその、うん、すごいわけのわからん自分の好きなことにがっつりハマってる人の方が、
うん、
あと地図感覚を読み解くという方のあの人で、あの自分で架空の地図を作ってる人がいた、
ラクサに聞いた
ことない、インタビューさせてもら
った
けど、あれももともとはさ別に仕事にする気も何もなくさ、
多分それ好きだからやってたんだ、
うん、だまあそういう人たちの方がなんか、あとやっぱ丸山ゴンザレスさんとかもスタートラインで言うとさ、
うん、
会社やめてよ、ちょっとお金があるから旅行に行こうとかから始まってた、
はいはい、で危険な地域行こうって
、そうそう、まあ、結局そういう素人感覚の部分がやっぱり、うん、だから俺もやっぱりその最初のホームレスの本とかは、
うん、
あんまりお金じゃなくやってる部分があって、
なんかでもあれっていうのはそのなんていうんですかね、村田さん的に誰もやってないしこれは金になるぞ的なことでもなかったということですか、単純に面白そう、
金になるぞ金になるぞ金になるぞとは思ってないね。
ああなるほど、
金になるぞまで思え
なかった、金になるぞっていうか仕事になるぞと思ってなかったというか、
だから本になったら面白いぞ俺なら読むぞしか思ってない。
ああなるほど、これをこういうのをまとめて本になったら面白いと思うし俺なら読むけどなからのスタートなんですね。
基本的には俺はそういう本しか、うん、こうという企画を出してるけど、
うんうんうん、
ホームレスの時は特に1冊目だし、はい、ライターをやってなかったわけな
んで、はい
はい、うん、そういう気持ちが多かったから、
うんうん、
そういう素人的なスーパー素人的なことはやっぱ 大事だなとね最近よく思うんですよ。
スーパー素人とか。なるほどね、
うん
うん、でも素人感覚って本当に大事だなって思う瞬間は多々ありますねやっぱね、
うんうん、やっぱプロっぽさってさ宣言じゃん、
うんうん、
宣言ってこう、まあ、使用抹殺を切ってさ、バランスよくやれることがさ、
うん
まあプロってするわけ、
うんうんうん、
その感覚ってのはね意外とすぐ身につくし、うん、なんだったらそういう人に頼んだり、
うん、
なんかデザイナーに任せりゃいいみたいなとこあるじゃん、
うんうんう
ん、なんかだからスーパー素人の人さ持ってるデータ量とかさ、うん、エネルギーみたいなのはさ、
うんうん、
あの付け焼き場では無理なわけだからさ、
はいはい、
結局今若い人がプロになろうと思ったら多分そういうスーパー素人になった方がいいんじゃないかなと。
それはそうかもしれないですね、
うん、
なんかそのスーパー素人とまた違いますけどアマチュアの人の方がその時間とか金の買い方半端ないっていう人結構いっぱいいるじゃないですか、うん、でプロだとそのもう取材の期間も1日だったらここで仕事の、うん、になる何かを写真撮るなり取材の話聞くなりそんな10日間もその場所行けないしだって仕事すぐ帰って家で記事書かなきゃ漫画書けないって我々はその期間も割り当てないといけないからでもそういう人ってそういうの関係なくその10日間粘ったりとかそのねロシア行ったりできるっていうのは
やっぱのんびりね、うん、できるっていうのがいい、
うんうん、
というわけであの俺は北上君に提案しているのが9日間シベリアとシベリア鉄道の旅で、ね、これ一個だけ言えるのは、
はい、
北上君がその旅行ってたら一生一回も後悔しないと思うんだよね。
本当かなこれは。
毎日行ってよかったなって思うと思う。
日々？
日々。ねえ。病床でも。
ってよかったな。もう動けなくなってから、うん、あれだけは言っといてよかったって。
走馬灯の最後だよ。
思うかな。
最後北上君は、うん、パッと気づいたらシベリア鉄道の中で、
うん、
周りなんかピノコとかいて。
俺最後シベリア鉄道の中で、ね、
あれっつってなんかあのヒゲモジャの先生とか、
ね、先生とかがいて、あの鼻でっかいヒゲもじゃの。
楽じゃ終わらねえんだけどな、
うん、そうね、最終回じゃないよ、
終わりよって思ったけど、
うん、
まあ一応の最終回なのかな、それが連載のね。
あ、そうなんだ、あ、なるほどね、
あの最後出てきて、それで終わるよ、なんか、かもしくはあのレオナルド・ディカプリオ手を差し伸べて、
手を差し伸べて、
みんなすっごい楽しそうな車内で
死ぬじゃん。
だから、うん、あの結局電源あるし
シベリア鉄道にね、
うん、はい、まあ、Wi-Fi も効くんじゃない、 SIM、まあ、持ってくんでしょ、何しろまあある程度は効くわ。
いやでももうこの優しい面になった時の村田ラムの要求大体過酷なんですよ。
過酷ってでも別に全然安いんだよ。
いやそのお値段はね聞いたら思ったよりか全然安かったんですけど、
なんか鉄道がさ、
はい、
始発から終点まで、
うん、
まあ、モスクワから、
うん、
ウラジオストクか、
うん、
北京、
はいはいはい、
まで、でまあ多分5、6万だと思うんだよね。で高いとこもあるんだけど、高いの乗っても意味ないじゃん。
まあね、うん、その普通の民間っていうか一般的に乗られてるやつで、
いいじゃんやっぱり。
いや、
それ乗らないと意味がないじゃん。
まあね、そのすごい高級な旅してもね、
うん、どうすんだってある、うん、それ
ただのいい旅です
から、何の美味しさもないじゃんって考えると、ほんと5万でホテルはかからない、
ね、そうだからずっと電車の中だからでしょ。
いや電車だもん、ベッドあるよ。
まあまあまあね、寝台車だからね、うん、いや知ってます。でも俺上海から北京まで寝台車で行ったことあるんですよ。
何時間ぐらい、
何時間だったかな、ちょっと何時間が今はっきり覚えてないですけど、
1日以上、
いやいや、まあ夜出て朝着く、うん、それだけでももうきつかったしな、むちゃくちゃ大衆の臭いどこか、
それはあったかい国やから、ね、
そうか
な、ロシアなんか寒いから臭くならない、
まあ、臭さだけが辛いわけじゃないんですけどね、
車内0度とか、
それまだ
冬に行かないかと思うんだからね、
もうだから過酷だかやばいじゃないですか、冬
すごくない？2月の、
いやもう最後だってスープ飲みたいとか言いながら死ぬやつでしょそれ。
でも一個だけあるのは車掌さんがすげえ美人、本当に、うん、あれ
ロシア美人、
うん、ロシア美人なんだ本当に、これはあのネットで見て、で藤倉さんもそれ、藤倉さんも言ってるんだけど、シベリア
って言ってた、うん、
あの調べてみたら本当に見えてるみたいな、
へえ、あの黒いあの帽子みたいな、
はさすがに、でもなんか帽子もしてたね、
寒いから、
うん、ただそのもちろん車掌さんの格好だからもちろんカチッとはしてるけど、ただ本当に
綺麗な
ロシア人が、
まあ、ロシア綺麗な人多いですもんね、
でもまあわざとじゃない、
ちゃんと多少見栄えいい人を雇ってるんだ、
多少そういうところはまだロシアたち許されるんじゃない、なんかもうちょっとあの日本とかアメリカだとそういう悲劇は無理な気がします、
ね、アメリカとかもうあえて不細工なキャビンアテンダントとか雇うらしいですかね、美人ばっかりだとなんかダメ、
文句言われる
からって、そう聞きましたよ、何航空だったか忘れたけど、
まあでも、まあ、ロシアはあれから男女差別 LGBT に厳しい国なんて、ね、そういう
美男美女には優遇がね、
だからなんかそのまあそのも気分はスリーナインやで。
まあスリーナインはね、うん、好きなんですけど、松本
だってスリーナインなんてさ、わ、うん、かんないけど、本当あるのかもわかんないけど、寝台車出てきたことないじゃん。
あれだからあの板のあそこで寝てるの。
アホちゃうか。
結論は。
もう首痛いわってか、メーテルなんてあんなにタッパあんのにさ、うん、何座って寝てるの。
ねえ、メーテル、それもベッドで、電車の中でベッドに乗ってるシーンはないですよね。
あんな直角の、
直角のね、ソファーじゃないですもんね、木の直角のやつもね。
短いさ、てか、あんなにガラガラなのにさ、うん、
2人でちょこんとね。
まあ、でも2時間ぐらいやったらいいけど、あんなもん。
2時間でも降りたとき、背中痛いっていう椅子ですよね、スリーナイン。
めっちゃ長く乗ってるんでしょ。すごいよな。それよりはマシだと思う。
でもな、それこ その僕がスーパー素人ならともかく、
だから仕事できるかな、
いや仕事できるんすか、
仕事できるよ、
持ってって、
あの家よりできる、
いやそう家よりできる、
絶対
絶対、こんなはっきり嘘言う人
あの家より仕事できるし、一回も辛くならない。
ずーっと楽しい。
ずーっと楽しい。
帰国するまで
永久に乗っていたいと。
もうね、これちょっと前にね、ちらっとラムさんが行かねえって言われたときに、もう辛いイメージがなさすぎて、その
なんで一つも辛い要素ないじゃん。
いやあ、山盛りですよ。
どこが？
ずっと鉄道に6日間か1週間ぐらい乗る。
9日間乗ってんない1週間。
まあまあ
1日ずついるから、ね。
ずつ乗るのももうダメだし、そんなその寒いし、も
ういや寒いのはまあじゃあいいよ、じゃあ夏場でも。
いやいや、まあまあそういうことじゃないんです。もう辛すぎます。9日間鉄道の中は。ダメですって。
一回降りようよ、じゃあ真ん中ぐらいに一回降りれば
いい。いや、そういうことじゃねえ。そういうこと
じゃねえ。ホテルで寝れえ
じゃん。そういう休憩って。
いや、じゃあみんな降りるんだよ、1、2回は。
なるほどね。
うん、
その何、降りた街を観光するの。
そう、で、大体みんな決まってるから、それをマイナーな駅で降りたいなと思うんだけど。
ああ、なるほどね、うん、日本人が降りないようなね、う
ん、ただまあいろいろ考えて、一人だとしんどいわけで、治安保安面とかいろいろ考えて、
なんかいないんですか、誰か行きそうな人、シベリア好きな。
いねえよ、だからもうい
ねえよって言ってるのいねえよ。いや
俺友達がいないからね、俺。
そんなことない
の。いや本当いないね。じゃあ誰誘う、そんない
やいや、まあいりそうだ
けど。いや、だから北上が別に漫画家だから、 絶対外でもやれるし、それをルポ漫画にもできるじゃんか。
いや、ルポ漫画
に読まれると思うし、ツイッターのフォロワーも100人ぐらい増えると思うよ
ってことは1回バズるな違いますよ違いますよ。
いや、だからもうその今日からシルベリア撮るぞって言ったら、やっぱりもうやっぱさ、
まあ
増えますよ。
そうですか。
ツゲッターです、まとめ
ツゲッター、まとめ夢のツゲッター
まとめ、まとめですよ。
そんな、いやー厳しいな、多分ここの間厳しい。
タバコも多分吸えると思うよ、分かんない、ロシアから
。で、俺が隠れたところに屈強なロシア人にボーン殴られて。
それはある。ロシアはもう警察官もむちゃくちゃ怖いから。
だってほら、YouTube とかでロシアのさ、なんか男の人らの喧嘩の動画さ、もうめちゃめちゃ動きすごいじゃないですか。
あの回し蹴りで顔面蹴るやつすごいよ、あれ。
スイッチ入った後の動きやばいじゃないですか。
てんてんてん、バコーン
知らない人ググったら、ググる
兄弟喧嘩、
ね、YouTube で調べたら出てきます。
この好きやないか、
えげつない入り方しますもんね。ロシアの人らの格闘術やばいんだよ
な。誰も別にさ、なんか貧弱なさ、それこそ鉄郎のような日本人をいきなり本気で全切りしてこねえだろ、そんな。
いやいや、わかんないよ、ロシアは。
だからまあ電車の中は多分大丈夫だよ。
まあね、街ですよね。
降りた電車にな
ったら、だから
モスクワからウラジオストクま
で降ろしてってなるよ。
しかも北京で降りるんやったら、ロシアにロシアで降りるのモスクワだけで済むと。
違うんじゃ、いやちょっとこれは辛すぎる、ブラスさん。
そっか、じゃあチェルノブイリは
50万払って
もっと安い今。
あ、そうなんですか。
まあ、流行ってるから。
あ、流行って
ドラマになってさ、それで
結構回ってる。ああ、そっかそっか、そういうこと。
探せばキワキワのとこまで行けるやつは高いけど、うん、
普通チェルノブイって行かれたってどう。
ない
あ、ないんでしたっけ。
だから行っときたいの、俺の中のスタンプライ死ぬまでに、なんか潜入ライターとしてやりたい100のこと。
あ、ちょっとそれ聞きましょうよ。
そんなに外出てこねえけど、まあ、チェルノブイリは行きたいよ。
まあ、そっか、村田さんなんか1回ぐらいあるイメージ持たれてそうですよね。
いや、だからそれがやっぱプロの壁だよね。
なるほどなるほど。逆にアマの方が軽々超えちゃうってことっすな、う
ん、だってやっぱ50万だね。
ねえ、払えねえっすよね。マルサがだって黙っちゃいねえですよ、ね、
ポタポタ落ちてくる、溜めてるとするよね
俺ね、これね、もうね、何十回に出る、毎回笑っちゃうみたいな、絵が浮かぶからかな。
それ最悪だね。
半分で飲んじゃう、半分で飲んじゃうから、もう、喉乾いたってすぐ飲んじゃうから、お金たまんないってね。
もう本当にマルサが好きだ。でも別に、でもそれでも結局さ、教訓でも何もなくてさ、うん、そうやって貯めたって全部マルサに取られるって話なんだよね。
そうですね、うん、その映画の中とかね。そういうことじゃない。
そうそう、だからもうだって、うん、まあね、まあある程度使わないだって使ったって取られるものは取られるからな、うん
うん、まあね。
だから海外旅行なんて経費で行けるんだからさ、経費っていうの経費の意味が違うけどね、うん、あの会社からもらえる経費じゃなくて、うん、俺がその必要経費として税金で出せるわけだから、うん、
確定申告的にね、
確定申告で、うん、だからいいんだけど、う
ん、いいとはいえね、なかなかっすよね。
だとやっぱり俺その一緒に行ってくれるっていうのもなかなかさ、チェルノブイリとかになると難しいわけよ。
そういうのはあんま誘わないでほしいな。
じゃあチェルノブイリこそ誘うやろ、それ。でもさ、ニューヨークとかに物価高すぎて行けねえな。
ニューヨーク行きたいけど、まあ以前ね行ったことあるけど、
アホほど高いな。
高い高い。
なんかさ、アメリカってめちゃくちゃ物価上がってるのね。
めっちゃ物価上がってますね今ね。
5倍とかなんだね、その上がり方。だからさ、日本は物価も上がってないし給料も上がってないからバランス取れてるんだけど、うん、まあバランス取れてるから給料が上がってなくてちょっとずつ物価が上がってるから、まあ、しんどくはなってるんだけど、うん、あのアメリカでも2万以下のホテルとかがないぐらいの感じのさ。
そうそうそう、だってランチももう3000円とかだから、うん、
一蘭5000円だってさ。
ああ、まあでもそんな、そうだ
と。ラーメン、あの一蘭のラーメンなんてさ1000ちょっとでさ、おいおいっていう感じちょっとする
のかさ。ロンドンも2,3000円したよ、ラーメン
だっけ。
ポンド、うん、確か、そうそうそう。
だから 逆に言うと日本は給料を上げて物価を上げたらいいんだろうな、うん、だからさ、量どうまいことやらないとさ、
そうそう潰れちゃうけど、うん、でもそのそんだけの価値があるって思ってくれる国があるぐらいいいものを作ってたりするから、
うん、
ただまあいきなりは開けたらみんな怒るからダメだ。
いやまあでもさ、日本って安いからいっぱい来てるんだよやっぱり。
そうそうそうそう、
昔は高かったから来なかった
の、うん、そうそうそう、
結局来た人がお金落としてくれるわけだしさ、いいじゃんとは思うけどね。
いやもうだからその今ちょっとお仕事でね、フランスの子らに漫画教えてきたりするんですけど、うん、みんな日本最高って言いますよ。食べ物安いし、
うん、
なんかこう、
まあ、俺この間フランス人ガイドしたからね。
ああ、だからそういう人がどんどん来てる国にはなってるのは安いからっていうのでかいと思いますね。安くてうまいってみんな言うんで。
東京ゲームショーを取材しました、
うんうん、
フランスでも東京ゲームショーは人気ありますか、
うん
うん、ミドル
そうそう、あのフランスの人ってお世辞って文化ない
よ。お世辞でミドルな気がするぞ。でも
いやでもあの人は本当お世辞とか裏表がない、うん、日本と違ってね、本音しか言わないから、
まあ、
ダメはダメっていう文化なんでね。
何のゲームやってるんですか、うん、だから、うん、テトリスだったらオールドスクールって言われるそういう感じでもね
今のね、最近出たテトリスやってるんだけど、多分あれじゃないですか、その昔のやつをやってると思う。
デンデンデンデンデンデンってやつ、
ロシアの音楽のね
ロシアのでもないですよ俺
の。あ、もう一個昔のね、
あの MC ハマー
みたいなやつ
がデンデンデンデンデンって、サルがキキキキってやるやつだよ、セガの
最初のやつね、
うん、
なるほどなるほど。
あ、だから今度出たメガドライブの
やつ、はいはい、あ、メガドラ
ミニ特典でテトリス入ってるよね、
うん、あ、そうなんだ。
あの幻の、
はい、
出なかったやつ、
出なかったやつが、うん、あ、メガドラミニ
全然欲しくないんだけどただあれは買っちゃった、まだデックプレイできないけど。
あ、なんでしょう、
ムーン。
あ、ムーンね、うん、ムーン、いいゲームですよ。
ゲームやめろっていうゲームだけどね、
うん、まあねそのメッセージ的にはね、
た
けしの挑戦状しかり、ゲームやめろ的なテーマですけど。
まあでも昔面白かった覚えあるけどな、どうなんだろうな、
まあ、今やるとってこと
ですね。まあ、それなりに面白い
と思う。面白いとは思いますよ、やっぱりゲームって別にね、その映像だけで面白さ決まらんから。
ただやっぱ脳内保管して綺麗になっていくからさ、
まあね、
戻るとやっぱちょっと
ガビガビの絵になっていく、戻るからね
ってなるよね、
うんうん、それは
ね、プレステぐらいが一番きついじゃん、きついみたいな。
あ、そこまで行くならもうスーファミとかファミコンのドットまで戻ってくる方がいい。
スーファミの最後の方はなんかあのテクノロジーの最高峰だから、うん、綺麗なんで今やみたいな、うんうんうん、プレステってあのポリゴン文化の
始めだから、
始めだからそこカピカカピなんだよな、うん、気持ち悪くなんだよな。
確かに確かに、
うん、なんかちょっとホラー要素出てくるよね、怖いよね
関節部分とかね、うん、
いやなんかね、いやでもまあそうある。そんなん出すんならもう本当にマザーの、うん、マザーだけができる機械を
ずっと言うてますけどね、うん、メガドラミニ出すんだけども、
マザー結構売れるんじゃないかな。
いや売れると思う、マザーだけできる機械結構売れると。
ゲームウォッチぐらいのサイズでさ、
うん、まあ、場合によってはメガドラミニより売れると思いますよ
ね、え、うん、マザー1、2、3と何々でもいい、それだけでいいと思う。
いいと思う、いいと思う。
アンダーテイルができてもいいけどいやまだワンツースリーで十分売れる気がするな、
うん、そうね、アンダーテイル売れてるみたいですけどもね。そうだね、
なんかアンダーテイルもなんかやりかけてはやめ、やりかけてはやめなの、もうちょっとなかなかハマれなくって。
あ、そうなんですね。
なんかロールプレイングやることも集中力が多分ない
よ。ああ、なるほど。
本とかもこうちょいちょい読んでさ、うん、もうすげえ積んどくが溜まってさ、
ああ、
まあまあ、ね、で今今日いろいろあって、うん、産めの夏読んでるから
ねまた何度も読まれてますよね。
新作読んだらさ、
はい、
ちょっと振り返りたくなって、
あ、
で振り返ったの読んだらさ、
はい、
ちょいちょい忘れてんなと思って。
ああ、なるほど。
でいろいろあって産めの夏
いや、まあ、
読まなきゃいけないもの溜まってんのに京極先生最初から読み始めるかねって、
わ かるんだけどね、最新の映画とか見なきゃいけないのに昔何でも見てるやつもう一回見るとかたまにやっちゃうからね、うん、
まあでももう本はたまるだけたまってるな小説は。
なるほど。
消化、漫画ほどやっぱ消化できないからさ、
まあまあちょっと読むのにね体力とか時間かかりますから。
うん、なんか買うだけ買ってるな。だからもうキングとかもほぼ全部集めてるんだけどな。
あ、
キングの長編なんてなかなかこう、
いや体力仕事ですよ本当に。
なんかわかんないけど下巻に入った時点で急に心が折れてた。上巻だけのやつ多いわ。
力つきますよね、
うん、
こっからいろいろ起きるんやろうけどもうだいぶ疲れたな
って。大長編のキングってちょっと辛いんだよね。なんかあっちゃこっちゃ行くしさ、こう中編ぐらいのやつがさこう
読みやすいね。
スタンドバイビーとか、
はい、
中編でも十分長いんだよね。
中編でもね多分慣れてない人疲れ果
てます。熱い単行本一冊だからね、
うん、
全然その短編じゃないからキングの短編を舐めちゃいけねえって言
うんだよね。
長編がドア分厚すぎるだけ
で、ね、買うのもためらいますからね。
だからいわゆるシリーズものさ恐怖の式とかね、はい、スタンドバイバーすごいよね。恐怖の式は4つの方で4本とも映画化されてるよ、ね、ーゴールデンボーイ、ショーシャンクとか、
ね、
スタンドバイミーってあのもっとだから、うん、とにかく
キングは本当映画化されすぎですよね。
キングが関わると大体面白いんですけど
おなじみの、う
ん、あとはホラーじゃねえ方が、
うん、
一番のヒットが多分スタンドバイミーか
ショーシャンクかどっちかでしょうね、う
ん、圧倒的だと思うんだよねそれは。で、うん、イットだと思う。
ああそうか、そうか。
ここに来てイットがだいぶいったけど、
うん、
でもそれまでの2本って全然ホラー要素が、まあ、ちょっとしかないね、うん、特にショーシャンクはホラー要素がほぼない、
ね、ないですね、
うん、今ネットフリックスで、ね、次にしよう
ということで
ぶっちぎりラジオ時間考えて喋れっちゅうね。
はい、さよなら。